二人の娘を育て上げ独立し、孫も大きくなって自分が出る幕もなくなったある女性がいました。その女性は25年間勤めた病院でのパートも退職し70代になりました。彼女は責任を果たし終え、時間がたっぷりできた時に、でも自分の人生の残り時間あと何年だろうという問いの前に立たざるを得なかったそうです。また体も頭も衰えてきて、もしかしたら環境の変化で自分に何が起こるかわからない、そういうふうに思うとだんだん悲しくなったそうです。しかし残り時間あと何年、この問いに答えることのできる人は誰もいないのです。この女性に限らず、本当は私たちも残り時間あと何年という問いの前にあるのではないでしょうか。それは人生の残りの時間をあなたはどう生きるかという問いなのかもしれません。今日与えられた聖書箇所には、自分の人生の残りの時間がどのようなものになるか決める模範となるような一人の男性が登場しています。その人の名前はシメオンという人です。このシメオンについて25節に、正しい人で信仰が厚くイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたと書いてあります。シメオンは神様の前に正しい人で信仰が厚く神様を中心に生きていた人でありました。そしてイスラエルが慰められるのを待ち望んでいたのです。慰められるということは救われることを意味しています。シメオンは自分だけが救われることを願うのではなく、神の民イスラエル全体が救われ慰められることを願い、救い主が到来するのを待ち望んでいました。何か重要なことを待つということは決して簡単ではありません。また気楽なことでもありません。特に救い主であるメシアを待つということは、あらゆることの中で最も難しいことであります。旧約聖書の中、モーセが山頂で律法を受け取っている間、兄のアロンは谷に残ってイスラエルの民と一緒に待っている場面があります。イスラエルの民は疲れ苛立ち、神の存在を示すビジョンが与えられないまま、アロンにこう叫びます。神を示しておれ、我々はその前にひれ伏したいんだ。しかし一体神はどこにいるんだ、神を示してくれ。ついにアロンは民の訴えに屈して、触れることのできる金の王子の像を、もう待つ必要のない神を彼らのために作りました。しかしそうした作られた神々が私たちを救い出すことはできません。むしろそれらは箱物に重すぎて、維持するにはお金がかかり、私たちの重荷となるだけであります。私たちを救うことができる唯一の神は主イエス・キリストであります。その主イエスをシメオンはその生涯を通じて待ち続けました。信仰を持ってイスラエルの救いを、慰めを待ち望んでいたのです。待っている間、シメオンはその希望を失うことはありませんでした。ですからシメオンは神に仕える者として、正しいことを行いながら神を待ち続けたのです。そして26節にあるように、主が誓わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げ、約束を聖霊から受けていた。そのシメオンでありますが、やっと彼がそのメシアに出会ったことは、何よりもシメオンにとっては 驚きの出来事であったとも思います。その日シメオンは霊に導かれて神殿の境内にの中に入っていきました。するとちょうどその時に幼子イエスを抱いたこのヨセフとマリアがやってきたのです。あの幼子がイスラエルの民全体のために神がお遣わしになった救い主メシアである。シメオンの耳にそのような主の言葉が聞こえたのかもしれません。シメオンはその幼子の姿を見てなぜか恐れと清らかな思いに満たされました。その幼子のうちに神様の愛が満ちていたのを感じました。そして幼子を腕に抱き神をたたえたのです。シメオンは自分が70年80年あるいはもっとかもしれませんがこの日のために生きていたことを確信するようになったのです。この幼子からシメオンだけではなく全ての人を照らし慰める光が満ちてくるのです。続く29節から32節は救い主メシアに出会ったシメオンによる賛歌褒め歌であります。主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで異邦人を照らす啓示の光あなたの民イスラエルの誉れです。なんという素晴らしいメシアイエスへの告白でありましょうか。この告白は古くからシメオンの賛歌と呼ばれ教会の中では夕べの祈りの時に歌われる賛美歌あるいは祈りとなりました。夜でも明るい部屋で過ごせるようになったこの現代においても夜を過ごすのに不安を覚えることがあります。私たちは何かの重荷を負って一人で夜を過ごさなければならない時もあります。また病気のことで明日の朝目覚めることができるのだろうかと不安になる夜もあるでしょう。そのような重荷不安を取り去って主の平安の中に休ませてくださいとの祈りがこの賛歌の中に込められています。おそらく主よ今こそあなたは言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。この言葉から夜寝ているうちにこの地上での命が終わりを告げても安らかに死を迎えることができますように平安を得ることができますようにとの祈りであったかもしれません。シメオンはその生涯の終わりについて主の平安のうちに死を迎えることができる恵みを知らされて万民のために神の救いが到来したことを証しする務めを神様から与えられました。シメオンは31節32節においてこれは万民のために整えてくださった救いで異邦人を照らす啓示の光あなたの民イスラエルの誉れですと証ししています。ここで啓示の光というのはただの光ではなく神の方から差し込んでくる光です。この光によって私たちは自分の目の前にある現実を違った仕方で見ることができるようになるのです。今までとは何も変わっていないように思えるその現実を主なる神の約束をしているものとして将来の視点から顧みて 見ることが許されるのです。それが啓示の光であります。シメオンは私はこの目であなたの救いを見たというのもまさにこの啓示の光によって見たのだと思われます。そしてその啓示の光によって救いを見たから安らかに去らせていただきますと告白することができました。今私たちはシメオン以上に主なる神の約束に確かな希望を抱くことができます。なぜならば聖書を通して主イエスキリストによって本当に救いを見せられたからです。シメオンに抱かれたあの幼子主イエスキリストが私たちのために十字架につけられ復活なさいました。そのことによって永遠の命を勝ち取ってくださった。そのことを確かに知らされているのです。ここに希望があります。その希望の主光の光主イエスを心に新たにして待ち望んでいる時がこのアドベントの時でもあります。神の御子イエス・キリストは私たちのためにこの世に生まれてくださいました。そして私たちは自分の働きではなくまた能力にではなくただただ主の恵みによって生涯主の恵み救いを見てあと残りの時間何年だろうか分かりませんがシメオンのように主を明かしする喜びに生かされるものでありたいと祈り願います。お祈りをします。